皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、8月1日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、中は溶ける、外から変えるです。今日も富山湖に来ております。ちょっともう外カンカン照りでですね、河原はものすごく暑いんで、ちょっと日陰から収録しておりますが、川の音も若干聞こえるんじゃないかと思うんですが、今年はですね、いろいろと節目が重なっている年ですから、まあ、いろんなことがこうあるんですけどもね。この間の山口の県知事選挙、橋本氏のブレーンの方は、まあ、落ちたといえば落ちたんですけども、ものすごくやっぱり善戦しておりましてですね、やっぱりこの時の勢いというものが、あって、まあ今までのこの体制はもう持たなくなっているということだけははっきりしたんじゃないんでしょうかね。その、こういう時に我々はいつもですね、こう誰かに頼るっていうのは発想になってしまうことが多いんですね。まあ、誰か変わって他の人になってくれば物事うまくいくんじゃないかとか、誰か代わりにだらけやってくれないかなと。まあ、言ってみれば自分のこの足元を守るためにですね、誰に、そのお願いをすればいいかと、そんな発想をまあいつも持ってしまうんじゃないかなと思うんですが、それはなかなかこういう時難しいんですね。誰か出てきて次が良くなる時というのは、やっぱりその次を担う人たちがこういるんですね、組織の中に。まあ、会社でも、まあ、いろんな団体でも、政府でもそうですけども、まあ、国レベルでもそうですね、国際関係でも、次誰か、その、まあ、派遣でも何でもいいですよ、リーダーシップでもね。なんか次出てきそうな人いる時ってのは、こう、見えるわけで、ですから、まあ、そういう時は、こう、なんか交代をすることによって、また新たな展開が見えることがあるんですが、まあ、今回、橋本氏見ていてもですね、まあ、基本は地方政党ですよね。で、それ全然悪くなくてですね、やっぱりその、大阪は、大阪市を解体して、大阪都に実績になるということで、もう大きな変化だと思うんですね。で、そういう、まあ、なんて言うんでしょうかね、地方の目線から、世の中をどうしよう、日本を変えるっていうのは、これは生きてると思うんです。いろんな人が活躍しておりまして、まあ、おかげさまで、富山号もですね、大変今年もお客さん多いですよ。いろいろと、まあ、今まで、地元の人たちもみんな頑張ってきたですね、甲斐があったというものでですね、まあ、先行き、少子高齢化、限界集落から消滅集落へという大きなトレンドをね、どうするかっていうのは、まあ、これからなんですけども、まあ、一つ、目処が立ったような部分がありますね。やっぱこれ、地方だからですよね。日本全体って言わしても、それはなかなか大変で、ものすごくこの、やっぱりね、差がありますね。それで、その、今の日本の中央を見てると、あれは溶けてますよね。福島の原子炉みたいにメルトダウンしちゃってますから、こう、整合分を入れるとか抜くとかですね、あるいはその、臨界するとかしないとかいう以前にこう、溶けちゃって、原子炉の底をなしてないんですね。まさにそんな風に今なってんじゃないかと思うんです。結局その、次のリーダーが出てこない、出てこれないっていうのも、その元をたどってみれば、変化を嫌がっちゃったわけですね。変化できない人たちが集まってるから、変化させようという人たちを排除していく。だから結局残ったものというのは、まあ、主義主張なんか言ってたらそこに集まれないですよね。善悪を言ってても集まれなくて、まあとにかく右往の衆だけがお金と権力で集まっちゃうという、まあそういう現象になるわけですね。まあですからこう溶けて、どんどんドロドロの状態になってるっていうのが、まあ、今の状況で、もう民主党は完全にそうですけども、なんか自民党もですね、一皮むけばどうなのかなという感じが、まあ見ていてするんですけどもね。ですから、こういう時というのは、その、中をにですね、次期待して、なんか変えてくれるとか思っても、それはダメだと思いますよ。国会全体を見てもですね、まあ、今回の山口の選挙でわかる通り、第三の政党が大きく躍進すると思いますね。したがってやっぱりその自民党とか民主党とかいう、まあ、政党は、まあ、存在するかどうかも分かんない部分もあるし、まあ、相当衰退しますよね。で第3極と言われるところはどんどん伸びてきますから、 まあ、壊すというようなことについてはね、こう、まあ、いろいろあんで、ね、いろいろ進むかもしれませんが、クリエイトするっていう部分は多分これはないですよね。したがってやっぱり中が溶けちゃった場合は外から変えるしかないと思うんですよね。戦争終わった時もですね、あれは進駐軍が出てきてですね、まあ日本政府にいろいろ言って物を変えましたね。で、江戸幕府もそうですね、自分たち変えられなかったわけですから、だから薩長が出てきて無理やり変えたのが、あれは明治維新ですね。まあ今回も同じだと思うんですよね。いくらこう選挙やったってですね、なんかこう今のシステムのままで中からこれを変えていくっていうことを期待することは、私はもう 100% 無理だと思います。この状況で。で、ですから外から変えていくしかないと思うんですね。ですから、やはりこの民衆のリーダーたちにすごく頑張ってもらうしかないと思うんですよ。大衆と民衆違うと私もいつも申し上げるんですけども、例えばですね、砂利の石をこう拾ってきてですね、まあ水に入れて、たらいに入れてこうかき混ぜてるとですね、重い石が沈んで、軽い石が上にこう浮いてくるんですよね。で、同じようにですね、この世の中というのも、まあ時代がこう極まってくると、まあいろんな人が出てくるわけですよ。で、それぞれのところに、まあいろんな人がいましてね、見識のある人もない人もですね、いろんなところにこうバラバラに生まれてくるわけですね。しかしこう時代が揺れてくるとですね、だんだんこう実力のある人って集まってくると思うんですよ。で、実際にそういうことが今あっちこっちで起きてますよね。横の連携と私申し上げますけど、いろんなところで、今回の原発のこともそうですけども、なんか本当にその思いとか実力とか見識のある人たちが集まってくるじゃないですか。やっぱりこういう人たちの民衆の力というのが、これ大衆のその動きをですね、まあやがて変えていくんじゃないかと思うんですよね。結局のところその中は溶けてますし、まあ言ってもなんか強がりを多少言うだけですから、別にそれで何が起きるわけでもなくて、問題は大衆の無関心ですよね。ここが一番の問題なんですよ。要するにこう、なんとなくですね、何も考えずにってよく言うんですけども、まあ、次、この昼飯何を食べようかと。で、今日は何をしようかと。まあ、そこまでぐらいしか考えないという人たちがたくさんいるじゃないですか、世の中に。一番の問題は、こういう人たちが世の中の変化を自主的に嫌がっていて、で、それが故に、こういろんなシステムとか、いろんな制度がですね、時代遅れになって、結局大衆含めてみんながひどい目に遭うということが、そこでは実はあるわけですね。実はその出口鬼三郎が昔ですね、デモ国民歌っていうのをですね、作ったことがあるんです。これ霊界物語のですね、これ何巻だ ?30 巻だ。30巻の一番後ろに書いたんですけども、これ大正時代ですね。大正時代に書かれたものなんですが、ちょっと読んでみたいと思います。日本人は日本人を、善悪聖者に関わらず、称賛すれば領民と認めてくれるが、卑しくも欠点挙げて論ずれば、目をば怒らせ肩を張り、非国民主と扱わる。これは果たして日本人の清き態度と言われようか。公平無視で自分らの身の欠点を非難して自制せなくちゃなろうまい。愛心愛民となぐれば、直ちに石化非国民、解放自由もその通り、国民等々を自覚して文化運動に共鳴すれば、これまた直ちに非国民、日本に日本人なしと、公害悲憤を装うなり、元来日本の臣民は、肝心態度、同化力、なければならぬ神のすね、御親国祖の狼は、幸運隆々天上と、無駄とことわに乗りたまいぬ、天地を広く開拓し、自国の短所を取り除き、他国の長所を採用し、国を一周すべきなり、決して内向や小競り合い、なすべき時代にあらざらめ、我が欠点は喜んで根本的に改善し、民は君をは元として、誠を開き人類を愛ぶし国利を治めし、起こさしめ、世界共通の幸福を一つにするは日本人の天地自然の道ぞかし、国民外交の真意義を忘れんとする国人は、世界の国より排斥を、うくるも何の字かあらん。七千四万の同胞の覚醒すべきは今なるぞ。 ああ、神ながら神ながら、御霊差し生えましますよ。まあ、こういう歌があるんですね。この、日本人は素晴らしいって言ってる間、誰も文句言わないし、素晴らしいと思うんですが、ここを直そう、あそこを直そう、これはいけない、こうすべきだって言うとですね、そんなこと言う奴が非国民だと、いうような気風は、もう俺大正時代からずっとあるんですね。で、しかし、同時にですね、まあ今の歌にもあったと思いますけども、日本の使命ということを考えたとき、なんかその、今日の飯が食えれば、それが素晴らしいことというふうにはみんな思ってないと思うんですね。やっぱ話が大きくなってですね、世のため、人のため、日本と世界を、宇宙を良くするということになりますとね、まあ多くのこの、元気のいい人たちが出てくるのも我が国なんですね。ですから、この我が国というのは、日本というのは、その、目標っていうときにですね、やっぱ本気で世のため、人のため、日本と世界と宇宙の未来のためっていうと、それ実は元気の人たちが出てくるんですね。まあこれが日本のリーダーシップの一つ、不思議なところ、面白いところじゃないかなと思うんですね。同時にですから今の鬼三郎の歌にあったようにですね、まあ今の我々見てますとね、ある部分はまだこの異論を唱える、変化を唱える人たちを非国民だという人たちがいる。でもこれは大正時代の歌にあるように、昔からのことなんです。言ってみればその、ね、船が水に進めば必ず波風が立つと。ね、船が早く進めば進むほど波風が立つのと同じことで、なくなるってことはないわけですね。で、波風が立つからエンジンを止めるっていうこともないわけですよね。波風立つちゃ困るから、船のエンジン止めればですね、漂流するだけですから、これもそうはいかないわけですね。やっぱこの波風は立つんですけれども、エンジンをかけて船を進めなきゃいけない。で、その時に、どこに行くかが問題なんですよ。結局今のこの政府もですね、まあ反対を押し切り、増税を決めとか、原発運転再開をする。で、どこに行くんでしょうかって何もないわけね。なんか既得権益のですね、擁護しかない。で、野田首相はなんか聞いたら今かなり高揚してるってじゃないですか。素晴らしいことをやったと。歴代の政権が誰もできないことを自分で成し遂げたって言っとるでなんかね、あれ陽気に振る舞ってると聞きましたけどね。まあですからこう、狂った船長の船に乗っちゃうとですね、これはそのなんか気がついたら目の前にね、言ってみれば大きな岩山があってですね、船が、ね、そこに激突して、木っ端みじんでおしまいと。まあこういう危機を皆さん感じますから、これはいかんと。船から飛び降りろと。民主党の人間がまず初めに飛び降りた。国民もね、その野中の元から飛び降りようと、まあ今してるということだと思うんですけども、まあとにかくその、世のため、人のため、中長期的にみんなが幸せになる道を決めて、そこにこの船を動かしていく。これがですね、やっぱり、こういう変化の時、どうしても必要なことなんですね。その船の、今いる、船の中にいる人たち、その、今リーダーシップを握っている人たちだけでそれができない時は、外からやっていかなきゃいけない。で、ですからこの、いわゆる、大衆ではなくて民衆が本気になって、まあその人たちがより集まってきて、なんか次を作らないといけないんじゃないかなと思うんですね。私はもうですね、そんなに難しいことではないような気がするんです。何度も何度もこの放送でも申し上げておりますけども、世界もやはりこう体制が今終わろうとしている時ですね。ですから、なんか今までの細かいそのシステム上の計算の上に乗っかって、なんか物事を決めていくっていうことは必要ないわけですよね。原点に戻って考えればいいわけで、で、問題は全部足元に出ていますから、なんでこんな戦争が起きるんでしょうか。なんでこんな貧富の格差が広がるんでしょうか。なんでこんな利権がはびこるんでしょうか。やっぱり今の我々のシステムそのものに、健康だとか持続可能性というものが具備されてないからですよね。で、これを作っていけばいいわけで、ですから、例えば、まあ、金がなくてもですね、なんか生きられるため、ね、最低限生きられる仕組みっていうのは、自分たちでみんな持ってることが必要ですし、やっぱり農業の農というものはやっぱ大事ですよね。例えば、だから、アルバイトで、マクドナルドみたいなアルバイトで、アルバイトできないと高校生もね、小遣いが手に入らないっていう今時代かもしれませんけども、なんか自分でね、畑やって、一年通じてですね、作物取れる力を、高校生でも持ってればですね、アルバイト行かないだって、食い物手に入りますよね、美味しいものが手に入るでしょう。 マクドナルドでアルバイトして、で、マクドナルドできたものをそのお金で買うってことしないでも、自分の畑でね、作ったもの食べたら、こんなうまいもんないですよね。今年もあの富山は、トウモロコシとは美味しかったですね。なんかすごくトウモロコシ美味しくて。まあ、それどうでもいいかもしれませんけども。まあ、そんなことでですね、そんなこと一つ取ったって簡単な話ですよね。それから洪水とか山崩れを起きそうなところには、どんな堤防を作るかとか、どんな土留めをするかというより、まずそこに家作んなきゃいいわけですね。他へ作ればいいわけですよね。そしてやっぱり時代はもう一回アナログですよね。どう考えたって世界中これだけものすごい設備投資ブームが続いて、ボタン一つ押せば何でもできるという時代が限界を迎えたわけですから、そボタンを押しても何にも動かない時代が来たわけですね。わかりやすく言うと。ボタン一つじゃ解決がつかない時代が来たわけですよ。設備投資ブームが去ったということは。ということは、あとはですね、アナログの時代ですよ。機械じゃなくて人間の力でですね、物事を変えていく。いろんな製品を作り、そして、精度を出し、安全を守っていくわけですから、人間力ですよね。まあ、これはもともと日本人は得意ですから、だから現実問題として日本が世界に貢献する道は、そういう農業、土作りのこと、微生物のことから始まって、防災のこと、それからアナログを生かした新しい産業のこと、何度でもあると思いますよね。やっぱり困ることはないと思うんですよ。で、黒字が減ってるって話もですね、そら巨大な赤字国そのものがもう持続不可能なんですから、巨大な黒字が続くっていうことも、もう私は無理だと思うんですね。ですからまあ、食えればいいんでしょうというぐらいでしょ。日本が一方的に黒字稼ぐということはどっかにものすごい赤字国があるわけですから、それはやっぱまずいわけでありまして、持続可能性という点から言ったらですね、まあ、なんていうんですかね、3勝2敗か2勝3敗ぐらいでですね、こうずっと言ってるのが、まあ、いいんじゃないんですか？緊張感がありますよね。なんか、あんまりね、こう、一時期勝ちすぎるとですね、勝ちに安住して、怠け始めますからね、人というのは。まあ、2勝3敗、3勝2敗ぐらいでですね、こう、ぼちぼちやってるぐらいが、緊張感があって、実は持続可能性は高いような気がするんですけどね。戦後の日本なんかほんとそうでしょ？ちょっと景気良くなるとすぐですね、外貨がなくなっちゃって輸入が増えるもんで。で、金利が上がって、で、まあよく経常収支の天井なんて言ってましたけども、経常収支が赤字になりかけてきたところで景気が冷えて、で、一旦終わると。で、ですからもう、無茶な景気拡大ができなかったですから、バブルなんてできなかったわけですから。で、じゃあ次どうしようかってんで、いろいろみんな苦心惨憂工夫して、投資も選べに選んでやりますから、まあ結果的に金が足りない時代の方が日本の成長ってうまくいきましたよね。あれ70年代に入って金が溜まってきた頃からですね、なんかまずボーリング場を作ろうなんて話から始まって、怪しげな設備投資みたいなのが出てきて、やがてバブルになって、それが潰れて、今日の事態と同じ風になってますから。まあ、持続可能性を考えるとですね、あんまり一方的に貸し続けるっていうのは、あれ良くないと思いますよ。まあ、そんなことでですね、やっぱりこれ外から変えるためには、いろんな見識持った人たちが集まって、具体的にどうするって決めなきゃいけないと思うんですよ。みんな誤解してるんですけども、今なんか組織の中で物決めてやるっていうのは、すごく大変なことですよね。もう山のように書類作って説明会やってと。でもあれ組織の中でやるからあんな大変なんですね。世の中で物決めるときってのはね、一瞬なんですよね。よしやろう。やると決めてからどうするって話になるわけで、ここまでに詰まってくれば、大体どんな風に収まるかってのは、もう分かってしまうのは分かってると思うんですね。だから役割分担して、まあ、こんな風にして決めましょうよと。私できると思うんですよ。だから要するに、スイスでやってるダボス会議みたいにですね、こうみんなで集まって、だいたいこれはこの辺のことで決めて、まあ皆さんやっていきましょうと決めればですね、もう難しくないと思うんですね。私はだから、こう、どっかの政治家が何か変えてくれるっていうふうに、まあ頼ってもいけないと思ってまして、やはりそこの外から変えていかないと、政治は外からしか変えられないと思うんですよね。それはやっぱりこの民衆の力だと思います。大衆ではなく民衆の力で、やがてみんなが、ああ、これで良かったなと言えるような道にですね、やっぱり船を動かしていく、その人たちを集めることが、ものすごく大事じゃないかなと思うんですね。で、今までのこの仕事とか、今までの立場というのは、やっぱり今までの話なんですね。まあ、革命が起きるようなもんですから、革命が起きた後っていうのは、過去のそのしたがみに関係なく、やっぱり今の思いと、 過去に培った経験を生かすということなんですよ。今の思いと過去に培った経験で未来を皆さん作っていくわけですから、そういう一つ、まあ、節目を超えたものの見方でね、みんな未来を考えて集まっていくっていうことが今一番大事なことじゃないかなというふうに思うんですね。もう最後はこの人が集まらないと未来が始まりませんから、まあ、外から日本を変えるためにですね、ぜひ皆さんね、ここでですね、動いていきましょう。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、中は溶ける、外から変えるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。